7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa, kochira wa Indonesia no koe desu。 Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu。 Kumbang, kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu, tsujuite toki no mondai o okuri itasimasu。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコウィドド大統領はインドネシアはキアラップの庁舎に基づき世界で最も安全な中華国にリスト入りしたと語りました。これは水曜日、ジャカルタのイストラ・スナヤンでバヤンカラの日の72周年記念の式典の監督となったジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。ユスカラ副大統領とムフィダ・カラ夫人、警察署長官ティト・カルナフィアン警察署長が出席したこの式典で、大統領はこの成果に満足しないよう警察署に注意を喚起しました。また警察署は情報技術の進歩を利用することによりますます多様化するデジタル時代の犯罪を予測するために準備する必要があると語りました。大統領はまたテロを含め様々な脅威の対策を取るために常に敏速であり警戒するよう警察署に要請しました。大統領は警察署に常に調和と多様性の中の統一を維持し、民族的、宗教的、人種的な違いなどの根源的な問題を引き起こし、果たしていない紛争の可能性を引き続き予測するように要請しました。それでは次のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、政府は米国といくつかの主要経済諸国の貿易戦争の影響を予測するために全体としての省庁間でセクターごとに議論し特定すると語りました。これは火曜日、ジャカルタのシナヤの公開議事堂でスリムリアニ財務大臣が語ったものです。スリムリアニ財務大臣は、特定と議論は産業省、工業省、エネルギーや人材省、財務省など多くの関連省庁が関与して実施すると明らかにしました。スリムリアニ財務大臣は、工業省は輸出能力や輸入削減を強化する可能性を秘めていると考えられている製造業を特定すると説明しました。産業特定の結果のリストは 原材料の輸入に関わる輸入関税やより競争力のある輸出州のためのインセンティブとしての輸出州関税など財務省の既存の政策によってフォローアップされます。インドネシア防衛大学は共通の安全保障上の課題に対処するための防衛外交の強化というテーマで、インドネシア国際防衛科学 IIDS のセミナーを再び開催しました。この2回目の IIDS セミナーは7月11日と12日の2日間開催され、7月11日水曜日ジャカルタでウィラント政治法務治安調整大臣により正式に開かれました。防衛大学のユディ・スワスタント学長はセミナーの開会式後、このテーマは世界的な安全保障上の課題と地域レベルおよびグローバルレベルでの戦略的環境ダイナミック種に対処するために取り上げられたと語りました。彼はこの国際セミナーテーマの決定はリアミジャリアクル防衛大臣のいくつかの政策に基づいていると述べました。一般的にアジア太平洋地域の共通の安全保障上の課題に対処するための防衛外交強化のテーマについては、特にアジア太平洋地域の潜在的な脅威を予測する上で、すでに伝えられている国防大臣の政策が何であるかを説明しています。テロリスト問題、南シナ海問題、北朝鮮問題、ロヒンギャ難民の4つの重要な問題があります。そして同様に重要なことはサイバー問題です。2018年の IIDS セミナーの会長である防衛大学の防衛の経営学部アマルラ・オクタフィアン学部長は、防衛大学のプレスリリースで、学問的成功、成果の成功、知識の成功などセミナーには3つの目標があり、国内及び国際的な他の学問研究と同等の学問としての防衛科学の認識を達成することに焦点を当てていると報告しました。またこの国際セミナーにはスピーカーである防衛専門家が24名います。彼らは14カ国の代表、3つの国際機関の代表者、インドネシアのさまざまな関連機関の専門家で構成されています。それでは最後のニュースです。フィランド政治法務治安調整大臣は、世界平和は1945年憲法解説書の指示に従い、インドネシアが戦い実現するべきものであると語りました。7月1日水曜日ジャカルタでの2018年の IIDS のセミナーの開会式の演説で、ウィラント大臣は、防衛外交は世界の平和を達成する一つの方法にすることができると説明しました。2018年の IIDS のセミナーは、インドネシア国防大学が主催するセミナーであり、共通の安全保障上の課題に対処するための VOA 外交強化をテーマにしています。
ディプロマシー pertahanan adalah
ヴィラント第一人は防衛外交は平和の重要性のために国防資源を外交的な方法で利用する外交の一形態です。世界平和は実現するために戦わなければならないものです。したがって高いレベルのコミットメントと熱意、多くのリソース、戦略、継続的な努力を必要とします。ヴィラント第一人は、現在、世界平和の実現のために直面している課題は、依然として非常に高いと語りました。なぜなら、国内及び国際的な安全への脅威がますます複雑になっているからです。一方、世界中のさまざまな国が持つ努力と能力は依然として非常に限られています。ヴィラント大臣は、国家的及び国際的な安全への脅威は、テロリストの攻撃や組織化され、公共を超えた非軍事的脅威、自然災害、安全にそこに関係し、お互いに影響を与える可能性があるサイバー脅威があると述べました。これでニュースを終わります。円田がお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日のコメントの時間のタイトルは、教育のための大きな予算はどこに行くのですか？2018年の国家教育予算は444兆ルピアに達しました。しかし、全国教育は質の高さを示していません。インドネシアの教育界は、教師の質やカリキュラムなどの問題にまだまだ取り組んでいます。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、同国における教育の発展を批判しました。毎年、教育予算が上がります。この法律は、州予算の年間教育予算の年間 20% と定めています。予算は収入として常に上がり、州の支出も増加しています。教育のための大きな予算は、満足のいく質の教育を謳歌しています。教育のための大きな予算は、満足のいく質の教育をもたらしません。次に、大きな予算はどこですか？インドネシアの教育予算の国内総生産の 3.16% から見れば、この基金は教育を発展させるのに十分です。しかし、なぜインドネシアの教育の質を大きく向上させないのですか？教育のための予算配分の 20% のうち、主に教員の給与、手当、認定、教育、インフラストラクチャーの開発に使われています。インドネシアの世界銀行を含む多くの締約国は、学生の能力開発と側面を無視していると主張しているため、給与、手当、および教員資格の配分額は批判されています。インドネシアの世界銀行カントリーディレクター、ロドリゴ・チャベスは、インドネシア学校の条件を維持すれば、国別協力開発機構の世界の基準に基づいて、インドネシアが学生能力を達成するのに長い時間を要すると述べました。それでは、教員の給与手当認定のための教育予算の大部分を政府の政策に配分するのは間違っていますか？給与と給付の提供、教育予算の教員資格の取得は現在の状況に適しています。 これは今日のインドネシアの教育分野における根本的な問題の一つが、教育の分野の教師の低福祉であるために行われるべきです。福祉の問題のために、教師は学生を教えることに集中しません。福祉への影響は、教職を国民の明るく広範な子どものための選択肢にしていません。合計世代教育の成功の鍵は教師です。改善が必要なのは、給付と認定を受けるプロセスです。教師の質を監視するためには、認証を適切に実装する必要があります。教師の質は教育の質に非常に影響します。教育のための期待配分は給与、給付、証明書を支払うだけでなく、学生の能力開発の側面についても吸収されます。教育特に学生の能力開発のために地域性出予算の 20% を配分する州政府の義務を課すだけです。地方政府のコミットメントは、教育のために地域支出予算の 20% を割り当てることにまだ弱いです。モハジル・エフェンディ教育文化大臣は、教育予算の 20% が国家予算だけでなく、地域予算にも適用されると説明しました。したがって、地方政府は地域予算の 20% を教育予算に配分する義務があります。リスナーの皆さん、今日のコメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて、歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に全国協同組合の日についてです。協同組合はインドネシアでは非常に適した経済機関です。インドネシア社会の社会的、家族的性質から待ち針です。この協同組合は1896年に中部ジャワのプルヴォクルトにパモンプラジャパティ、R. アリア・ウィリアトマジャによってインドネシアで導入されました。彼は貸金業者に引っ張られた彼の人々を助ける目的で信用協同組合を設立しました。協同組合はその後急速に成長し、最終的にブリュート元イスラム労働組合によってコピーされました。1942年、日本はインドネシアを占領しました。その後、日本は協同組合を設立しました。当初この協同組合はスムーズに進んだ。しかしその機能は大きく変化し、人々に利点と悲惨を取るために日本のツールとなります。インドネシアの独立の後、1947年7月12日に、インドネシアの協同組合運動はモハンマド・ハッタによって開始され、西ジャワのタシクマラヤ中に最初の協同組合議会を開催しました。議会はとりわけ、7月12日に協同組合と協同組合の日として、タシクマラヤに基づいて人民中央組織を形成し、確立しました。次に、国立記念碑は正式に一般に公開されていたについてです。モニュメントナショナルまたは国立記念碑またはモナスはインドオランダ植民地政府からの独立を奪うインドネシア人の抵抗と戦いを記念して建てられた高さ132メートルの記念碑です。記念碑の建設はスカルノ大統領の命令の下、1961年8月17日に始まりました。1975年7月12日にモナスは一般に公開されました。記念碑の一番上には金の首都が並んだ炎の形があります。インドネシアの人々の戦いの精神を象徴しています。国民の記念碑は中央ジャカルタのマデカ広場の中央に位置しています。記念碑や美術館は毎週月曜日を除いて公開されていました。最後に 1990年7月12日にソビエトの破壊の始まったについてです。1990年7月12日にボリス・エリツィンはソビエトの共産党から脱退することを選んだ。エリツィンの衰退は災害です。彼が交代した後、ソビエト連邦の破壊が始まりました。エリツィン大統領が共産党から出発したのは、ソビエトのリーダーとなることを意味すると、自社のリーダーとしてのミハイル・ゴルバチョフの再選だった。当時エリツィンだけでなく、共産党の共感者からの批判もありました。エリツィンは完全民主主義を望み、ソビエトの共産主義体制を妥当性に変えました。強硬な共産主義者たちは、政治的経済的に貧弱な政策のためゴルバチョフを拒否しています。攻撃を見て、ゴルバチョフはついに彼の辞職を辞退しました。1991年12月に、ゴルバチョフは正式に大統領席を去った。彼の辞表の発表直後、公式のソビエト連邦は解散しました。ソビエトの崩壊後、ボリス・エリツィンはロシア大統領に選出され、1991年7月8日から1999年12月31日まで支配されました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は寿司大臣は産後処方箋の意識を高めることについてお伝えします。寿司ブジャストゥティ海洋水産大臣は、世界の海域で特に若い世代が産後処を保護する意識を高めるよう国際社会に語りました。寿司大臣は7月8日日曜日の夜、ジャカルタの海洋水産省のプレスリリースで、政府は若い世代から始まる産後処の保護に対する意識を育てることができると述べました。大臣は、可能な簡単な方法は、海の中の産後処の美しさと多様性を見ることができるように、学校の子どもたちにダイビング用のメガネを提供することだと語りました。インドネシア政府は、サハレ村東ファクファク地区、西パプア州、中部スラウェシ州、バンガイラウ地区のボネバル村など、いくつかの場所に募集メガネを配布しました。このように、政府は産後処を永久に保護することの重要性に対する愛、貴族意識、知覚を育ててきました。寿司大臣は、子どもたちや若い世代に産後処を守るように求めました。その美しさを直接知り、見なければ無駄な努力です。これは7月4日水曜日にフランスからインドネシア、オーストラリア、モナコの国際産後処イニシアチブ事務局 ICRI の引き続き儀式で、寿司大臣が伝えたものです。寿司大臣は、産後処管理の主要議題は ICRI によって特に社会的及び経済的 地位権の課題による産後書の持続可能な管理の制約に直面している発展途上国における技術的側面に触れるために利用できると述べました。したがって国際産後書イニシアティブとともに会長としてインドネシアはインドネシア、オーストラリア、モナコ間で沿岸地域の数福を通して産後書の生態系の復元という一つの焦点で合意しました。寿司大臣はパリで開催された ICRI 会議でインドネシアは産後書の保護と管理に関する協力を強化し産後書の回復力を構築することで気候変動の影響を防ぎ続けると説明しました。またインドネシアの国際産後書 ICRI への関与は持続的な産後書の保全と管理に関するインドネシアの取り組みであると述べました。寿司大臣はインドネシアは産後書が全世代の共通の遺産であると認識していると語りました。したがってインドネシアは持続可能な側面を考慮して漁業、食料安全保障および人間の福祉のために産後書生態系の利用を懸命に行うことを望んでいます。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアの時間です。今日は西ジャワ州のマンダラ滝をご紹介します。リスナーの皆さん、スバンは西ジャワの地区の一つです。この地区には美しい自然の可能性が与えられています。スバンは滝や美しい滝で有名です。それらの一つはマンダラ滝です。リスナーの皆さん、マンダラ滝は西ジャワ州のスバンにあるサガラヘランクのチチャダス村にあります。マンダラ滝は市内中心部からかなり近くにあります。二輪車を使って約30分かかります。入場料は一人当たり1万ルピアです。車の駐車料金は2000ルピアです。リスナーの皆さん、マンダラ滝には美しい自然の景色があります。この地域には茶園があります。マンダラ滝にはいくつかのレベルがあります。そこには最高の滝があります。それから流れの上にもう一つ短い流れがあります。上から見たとき、この滝の形は階段のはしごに似ています。写真を撮る以外にキャンプをすることもできます。そのの皆さん、マンダラ滝は数番のカランタルナパナル版の青年と協力してパクブナヌサンタラ有機リ責任会社によって正式に運営されています。公式に管理されているため公共施設も利用できます。駐車場、トイレ、モスクのほか、いくつかの公園やガゼボなどがあります。 スナーの皆さん、これでポソネインドネシアの時間を終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニの時間です。今日は2018年の国家協同組合の日についてお伝えします。毎年7月12日には国家協同組合の日として祝われています。この事業団体は1947年7月12日に設立されました。その当時、インドネシアの協同組合は西ジャワ州タスキマラヤで最初の協議会を開催しました。インドネシア協同組合の日として制定されました。1992年25号の法律によれば、協同組合は個人または法人からなる地域団体です。協同組合は組合の原則に基づいた活動をすると同時に、家族的な原則に基づいた人々の経済運動として課題します。リスナーの皆さん、今年の国家協同組合の日の71周年の記念行事は、国民経済を支える協同組合強化をテーマにします。この行事のメインイベントはボゴル大統領宮殿で開催されます。国家協同組合の日の委員会秘書であるインドネシア協同組合協議会の事務局長ネディ・ハリムは、行事のメインイベントの場としての宮殿の選出は、協同組合が他の事業体と同等であることを示すと語りました。ネディ・ハリ局長によると、国有企業と民間の大企業だけでなく、協同組合はまた宮殿で受け入れられるということです。この機会にはまた大統領の関心事になると要所される強なインドネシア協同組合の展示とプレゼンテーションがあります。リスナーの皆さん、国家協同組合の日のメインイベントはバンテンスタングランのICEBSD で、公設史上健康的な散歩ソーシャルサービス、インドネシア協同組合の父であるブンハタの八戒の巡礼、西ジャワ州地域のインドネシア協同組合レコピンによるタスキマラヤ協同記念日での診察など、国家協同組合の日エキスポとペアとなっています。その後、優れた協同組合と協同組合や中小企業の設立に連携した人物に賞を授与します。今年の国家協同組合の日は式典としてだけでなく、 特に国家経済成長の原動力となる協同組合にとっても、その精神が継続することを期待しています。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。ニアダニアティは1980年代に人気の女性ポップ歌手でした。ニアはインドネシアの男性歌手ソングライタートリント・ハラハプによって作成された曲を頻繁に演奏することで知られるようになりました。リント・ハラハプによって作成された楽曲の一つはグラス・グラス・カチャです。この歌に通じてニアがインドネシアの人々に知られていました。それでは皆さん、まずはグラス・グラス・カチャを聴いてください。
hatiku, kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibu dan saya. Mataku terpejam, hati pun menangis, menantikan diri. Malam yang berlalu tak pernah tersenyum, menghantarkan tidurku. Gelas-gelas kaca berikan aku cerita.
さん、今お聞きいただいたのガラスグラスカチャでした。この歌はニアがインドネシアの音楽愛好家として知られるようになったのです。この歌は1985年にリリースされました。歌手としては熟練しているだけでなく、ニアは演技にも優れています。これは1980年のインドネシア映画祭りでAntara Dia dan Aku, Ega de Sai Yushu Joyu Show ni nominato sareta koto de shoumei saremashita. Listener no minasan, sugi no kyoku desu. Nia dan Yati no Semalam di Cianjur o kiite kudasai.
リスナーの皆さん、ニアダニアティの曲スマラムディチアンジュールを聴きいただきました。以前はこの歌はアフィアンハラハプによって一般化されました。スマラムディチアンジュールの曲は伝説です。すでに多くのインドネシアのミュージシャンがこの歌を手掛けています。ソレオブルリパスリマユニシャラと呼んで、この曲を自分の特徴で並べ替えました。スマラムディチアンジュール歌はインドネシアのある地域、つまりチアンジュールに行った人物の話です。この場所では彼はそこの地元の人々と恋に落ちました。それでは皆さん、最後にニアデニアティの曲タイギンソパティディア、そしてスンジャリバタスコータを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih. Thank you. berlayar, singgah di dermaga walau sebentar. Tidak seperti kan pergi ke sebang sudah tak ingat.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。